小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は北米の先住民の昔話をご紹介しましたね、
いい話だったし、あれもね、
蛇のお話、
蛇の話ね、不思議な話で、今日はね、今度はクリゲの馬っていう話で、英雄の物語なんですけどね、ポーニー族というね、やはり小さな種族の伝える話なのね、それを聞いていただきますね。年取ったクリゲの馬。昔、野牛がまだ大草原の主人だった頃、一人の孫の他には何も持たないおばあさんが、とあるキャンプに暮らしていた。孫はまだ半ば子供だったが、心優しく進んで人の手伝いをした。しかし、誰からも相手にされなかった。馬も戦争の時の送信具も持たず、他人が捨てたり残したりしたもので生きていたからである。キャンプが移動するたびに、彼はおばあさんと一緒にキャンプ地銃を探し回って、使えそうなものを集めた。そんなわけで二人は他の人々から避けられ、軽蔑されながら暮らしていた。ある日のこと、二人は少々の持ち物を自分で引きずっていかなくてはならなかったために、また最後になってしまった。歩いていると、道端に年取ったクリゲの馬が立っていた。すっかり疲れ切っているように見え、ほとんど立っていられないほどだった。多分年を取りすぎて、他の馬についていけなくなり、住民の誰かに捨てられたのだろう。その馬は実に哀れな様子だった。一方の目は完全に見えないようだし、もう一方の目も光がなく、何もかもどうでもいいというようにじーっと動かなかった。背中は腫れ物だらけで、肋骨がもじゃもじゃの毛皮から浮き出ていた。おや?とおばあさんは言って、疑わしそうに馬を吟味した。私たちの荷物を運べるようだといいんだけどね。そう言うと、細い荷物を馬の背中にくりつけて、老いぼれ馬を追い立てた。夕方になって、やっとみんなに追いついた。大きな岩が水の中に突き出て、川が北へ曲がっているところに、今度もまたキャンプが張られた。というのは、昔からずっとここが秋の野牛狩りのキャンプ地だったからである。ここから数グループが大草原へ出て行って、冬のための肉を取るのだ。二人の落語者が哀れな従者を連れてキャンプを通り抜けたとき、人々は老いぼれ馬がまだ倒れないのを不思議に思った。少年は前からいつでもみんなの嘲笑を浴びせかけられていたが、馬を持ってからというもの、それはますますひどくなったようだった。前にはみすぼらしいボロボロの服を笑われたものだが、今は戦士たちは少年が老いぼれたクリゲの馬に乗ってやってくるのを見るたびに腹を抱えて笑った。次の朝、見張りをしていた石膏が戻ってきて、白い子牛を連れた野牛の大群がいると報告した。これを聞いた首長は、その白い子牛を連れてきた幸運な漁師に、娘を妻として与えようと約束した。というのは、白い野牛の顔は大きな魔力だったからである。男たちが狩りの用意をし、最後にもう一度矢筒の中の矢を検査したり、野生の馬を調べたりして、お互いに励まし合っている間に、少年は馬に乗って、野牛の狩りのための古い槍を手にすると、列の終わりについてキャンプを出発した。男たちは一番いい馬に乗っていたが、老いぼれ馬に気がついていった。見ろよ、白い野牛の顔を持って帰ろうっていう老いぼれ馬がいるぜ。そう言いながら、彼らは声を限りに笑った。少年はそのあざけりの笑いを聞かずに済むように後に残った。とうとう他の男たちが視野から消えてしまうと、少年は一人で野牛の群れに向かって馬を進めた。すると、クリゲの馬が突然口を利き始めた。 私に乗ってあの小川のほとりに行き、毛が一本も見えなくなるまで私の体に粘土を塗りたくりなさい。少年は驚くと行事にぎょっとした。というのは、馬に口が聞けるなど聞いたこともなかったからである。それでも彼は馬の言うた通りにした。粘土をすっかり塗り終わると馬が言った。乗りなさい。でも私がいいと合図するまでこの小川のほとりから動いてはいけないよ。あなたを笑い者にした男たちの後を追っていってはダメだよ。その間に男たちはある丘に到着した。そこからは野牛の群れを見渡すことができた。彼らは馬に乗ったまま長い列を作って丘の後ろで主張の合図を待っていた。馬さえ今日の仕事を知っているらしくほとんどじっとしていなかった。やっと主張が手を挙げた。ルアー前進。立っていた馬は早足に移った。馬に乗った男たちは丘の西側から発進して群れを包囲しようとした。突然反対側から栗毛の馬に乗った一人の男が大草原を突進してくるのが見えるではないか。人と馬は風のように群れに飛びかかった。一瞬の後に人馬は野牛の影に姿を消した。と思うとまた男は野牛の背の上に浮かび上がり、槍が日光にきらめいたかと思うと白い子牛はもう見えなくなった。野牛は驚いて動き出した。その群れがものすごい音を立てて走り過ぎていく間に、孤独の汽車はさらに2頭を地面に打ち倒した。男たちが見ていると、彼は馬から降りて悠々と白い子牛の腹綿を抜き、皮を剥ぎ始めた。馬はそばに立って頭を高く上げていた。もう老いぼれ馬らしいところは全くなく、栗毛は若さに燃え、背筋がピンと張ってそこに立っていた。少年は馬に肉を背負わせると白い牛の皮を一番上にかけ、栗毛を引いて宿舎へ戻っていった。その時一人の若い戦士が追いついてきた。彼の獲物を馬12頭と交換してくれないかと言った。この男はどうしても市長の娘と結婚したいと思い込んでいたからである。しかし少年は笑い飛ばしてその申し出を断った。キャンプにはその間に不思議な寮の話が広まっていた。それで男たちの一人がおばあさんに言った。あんたの孫が白い子牛を打ち倒したんだよ。しかしおばあさんはその言葉を信用せず、からかわれているのだと思った。なぜそんなことを言って私を怒らせるのかい。あんたにそんな嘘をつかれるような悪いことを私がしたかい。もう一人の戦士が同じ報告を持ってやってきた時もおばあさんは信じようとしなかった。同じ話を三度も聞かされなければならなかった時にはほっといてくれと言っただけだった。おばあさんは孫を弁護して言った。私たちは貧乏な人間であの子もそれをどうにもできないんだよ。その時いきなり少年が現れた。ほら少しばかりのものを持ってきたから今日も明日もお腹を減らさずに済むよ。それから二人は馬から荷物を下ろし始めた。これはもともと女のする仕事である。おばあさんは馬が何度も繰り返してそれが本当に同じ馬なのかどうか尋ねた。次の日の夜、またしても栗毛が話し始めた。明日の朝、数族がキャンプを襲ってきますよ。敵の戦士が馬を乗りつけるのを見たら私に乗って敵の中へ突っ込みなさい。恐れることはありません。あなたの目にはどうということはないんですから。あなたは敵の主張を見つけて殺すことになるでしょう。4回までは攻撃してもあなたが傷つくことはありません。それでやめておきなさい。5回目にはあなたが殺されるか私を失うかどちらかになるでしょうから。次の日の朝、夜が明けるか明けないうちに見張りが興奮してキャンプに入ってきて気球を告げた。円形に並んだテントの前に数族が乗りつけるのが見えた。彼らの雄たけびが朝の空気を鋭く切り裂いた。ポーニー族が戦闘隊形を作るのも待たず、少年は栗毛にまたがり、トマホークを手にして駆けつけた。攻撃 軍はただ一機が指揮官を狙っているのに気がついて矢の雨を浴びせた。しかし少年は無傷で、市長に追いすがったかと思うとたちまち頭の皮を剥ぎ取って帯につけ味方の隊列に駆け戻った。なお三度混乱する敵の中へ踊り込んで、その都度頭の皮を一つずつ取った。五度目に攻撃をかけた時、彼の馬は矢の雨を浴びて倒れ、乗り手はようやくのことで助かった。数族はこの馬には何かあるに違いないと予感したのだろう。その体を小さく切り刻んで、あたり一面に撒き散らした。夕方になってようやく攻撃軍は引き上げた。少年は長いこと馬の倒れた場所を虚しく探し続けた。やっとそこが見つかると、見つけられる限りの残骸を集めて積み上げ、それから戦場の近くにある丘へ行った。そこで野牛の皮のマントを頭からすっぽり抜き取って、馬の死を悲しんだ。雨が降り始めても彼は雷雨のことなどほとんど気にせず、骨の山ばかり見つめていた。同じ日の夜、二度目の雷雨が来て、再び雨が音を立てて降った。しかし少年は馬のことしか眼中になかった。三度目の雷雨が来て、ものすごい雨が降り、ほとんど手の先も見えないほどになった。雨が止んだ時、骨の山は変わってしまったように見えた。丘の頂から見ると、ちょうどそこに馬が横たわっているようだったが、それは錯覚のようにも思えた。四度目の雷雨が音を立てて落ちている間に、ただ一人、山の上で見張っていた少年は馬が突然立ち上がるのを見た。馬はこちらを伺い、声高くいななき始めたではないか。少年は雨の中を走って馬のところへ駆け寄った。やっとそこへたどり着くと馬の言うのが聞こえた。どう振る舞わなくてはならないかが今はわかったでしょうね。偉大な霊が私を蘇らせてくれたのです。しかし私の言うことを聞かなければ、再び私を失うことになるでしょう。少年は馬の忠告に従って、それからというもの、馬にしろと言われないことは決してしなかった。彼は首長の娘と結婚し、後には自分が首長になった。彼は栗毛を大切にして、特別のお祭りの時だけキャンプの中を乗り回した。彼は長年にわたってポーニー族を支配し、とうとう死んだ時には白い野牛の皮に包まれ、慣例に従って遺体は壇の上に置かれた。暗い土の中で骨が腐らないように、そして広い大草原と高い天が墓を見守るようにするためである。栗毛の馬はその時から後、姿を消したままになった。どこへ行ったのかを知る者は誰もいない。なかなかいい話ですよね。みんなからバカにされているその貧しい少年がね、そういう不思議な馬と出会って、そして特別な役割をすると、このタイプはですね、ヨーロッパの話にもあるんですよ。いろいろあるんですけどね。でこの話はヨーロッパの話とまた違って、魔法とかそういうもの全然言ってないしね、すごい力強いですよね。最後に雨の中で馬が生き返るところが素晴らしいでしょ。丘の上から見てたら馬が生き返ったってわけですよね。で、ちょっとそこのところ読んでいいかな。しかし少年は馬のことしか眼中になかった。三度目の雷雨が来て、ものすごい雨が降り、ほとんど手の先も見えないほどになった。雨が止んだ時、骨の山は変わってしまったように見えた。丘の頂から見ると、ちょうどそこに馬が横たわっているようだったが、それは錯覚のようにも思えた。四度目の雷雨が音を立てて落ちている間に、ただ一人山の上で見張っていた少年は馬が突然立ち上がるのを見た。馬はこちらを伺い、声高くいななき始めたではないか。少年は雨の中を走って馬のところに駆け上がった。やっとそこへたどり着くと馬の言うのが聞こえたって、こういうわけですね。この場面素晴らしいですね、生き返るところ ね、 でこれその前にね、切り刻まれた馬の遺体を以外を全部この集めてるわけですね。それでこう山にしてまとめといた。でそれが生き返るですね。これはものすごく古い人類の感覚でね、熊を殺してもね、その熊の骨やなんかを全部 つま先に至るまで全部集めておくと生き返るっていう信仰があるね、うん、それとつながってますよねこれ、うん、ですからそういう意味では非常にこう人類の古い考え方を保持している保っているお話だと思うのね、
うん、3回の繰り返しじゃなくて5回
やってますね、そうですね5回やってますよね、うん、5回目はいけないって言ってね、うん、ちょっとそこのところは僕らの日本の場合と世界ヨーロッパの場合とも違いますね、
うんうん、今日は北米の先住民の昔話をご紹介しました。クリゲの馬とても印象深いお話ですね。
とっても印象深いですよね、うん、それで白いヤギのが特別な存在なんですよ。で、それを仕留めるっていうのは大変なことなわけですね、うんうん、その白っていうのもとても印象的ですよ ね、
そうですね。
これはヨーロッパの場合も同じで白雪姫っていうしね、はい、真っ白っていうのはとても大事な存在なんだよね、
うん、今回は北米、その前は南米、環太平洋をずっと旅してきましたけれども、うん、そうそう昔話の旅も面白いですね、
うん、面白いですよね、はい、それで今まで聞いていただいたので言うとこの北米の先住民の人たちの話が一番お話として綺麗にできてますね。
そうですね、うん、で日本の昔話にもちょっと通じるところも感じましたね。
そう部分的にあるんですよね、
うん、この後も引き続き北へ北へと、
そうですね、シベリアとかね、だんだんに進んでいこうと思ってます、
はい、はい。さて来週は、
今年の夏に僕の昔話大学の研修旅行でですね、東ドイツへ行ってきたんですよ。非常にいろんな面白い体験をしたもんで、はい、その話を聞いていただきます、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。